2年ぶりですかね。おっぱいを揉みましてね。まあ、いろんなね、シチュエーションでおっぱい揉むってことはあると思うけどさ、やっぱり俺たちみたいな人間はさ、そんなにおっぱい揉むシチュエーションって多くないと思うのよ。本当に数限られてるわけ。で、まあ、一般的なね、まあ俺たちぐらいになってくると代表的なね、一つとして、おっぱいパブなるものがあるんですけどもね。おっぱいパブちょっと行きましてね。全く今週行く気なかったんだけど、まあちょっとおっぱぶ行く流れになってしまって。で、ちょっとおっぱい揉みましたから、今日ね、その話全くする予定はなかったんだけどさ、他にあったのよ、喋りたいこといっぱい。だけどね、昨日なんだけどね、急にちょっと行くことになっちゃってさ、まあね、せっかくは行ったからさ、それはね、楽しく揉んできましたから、まあ久しぶりのおっぱぶレポではないですけども、2年ぶり。前は、多分、オフ会2年前ぐらいにしたときに、それの二次会で、数人ね、二次会残って、それでオッパブ行ったってのあるので、多分これ以来なんじゃないかなと思うんだけど、まあ2年ぶりのね、おっぱい。ということでね、おっぱい好きな人いっぱいって、今おっぱいいっぱいかけましたからね。まあいると思いますからね、今日は、まあそんなねおっぱいトークしつつね、やっていきたいと思いますんでね、本日もねお聞きいただければと思います。そんな感じでね今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、おっぱぶここがねちょっと語弊があるんだけど、一応今回言ったのはおっぱぶではないらしいんだけど、俺もよくわかんないんだけど、セクキャバらしいんだよね。あ、もうわかんないね。セクキャバとおっぱぶって何が違うんですかって話だけど、まずおっぱぶっていうのはおっぱいパブですよ。まあ前にもね俺行ったことあるから、まあ過去の放送を聞いてくれてる人はねもしかしたら知ってるかもしれないけど、まあ女の子が隣についてくれて、で、おっぱい触らせてもらってね、普通にまあキャバクラみたいな、キャバクラでおっぱい触れるぐらいの感じなのかなっていう認識なんだけど俺はさ。でセクキャバはセクシーキャバクラだと思うんだけど、まあ同じようなものは結局キャバクラでおっぱい揉んでいいみたいな。だその差がよくわからないんだけど、僕みたいなね、そんな遊び慣れてない人間にはね、ちょっとわからないんですけども、まあ一応今回は、まあ友人ちょっと3人で行ったんだけど、まあ1人がね、その辺ちょっと調べてくれて、じゃあセクキャバにしようよ、つってね、セクキャバ行って、まあおっぱみたいなもんだよ、つって行って、まあ結果おっぱぶみたいなもんだから、まあおっぱぶなんじゃないと思っちゃうんだけどね。まあそんなんで、そんなに、もちろんね、いつも通りのね、風俗は僕ダメですから、粘膜と粘膜の絡み合いがあるとね、ちょっとした病気とか怖いからね、これがなるべくないもの、ね、そこのギリギリのラインって考えると、このおっぱぶっていうところに行き着きますからね。まあそれをね、ちょっと今日はね、お話ししていきたいと思いますから、まあ何かね、おっぱいについて、ね、自分もおっぱいすごい揉みたいですと、この思いね、もうどうしたらいいんですかっていうような、そんなお便りがあればね、お待ちしてますんでね、いただければと思います。で、おっぱいのお便りに関しては、掲示板かメールでお待ちしております。で、掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、こちらの、ラジオ用スレその4というね、ところにお便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしております。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。まあそんなんでね、今日は、まあサクサクと、ね、もう、何回ももうおっぱいの話、おっぱぶの話してるから今までさ。だから、まあ、今回新しいお店だからね、まあそんな、まあいろんなお店があるんだなっていう一つの例としてね、捉えていただければと思いますんでね。まああんま変わりはしないから、普通のおっぱぶとね。だからまあそんなに期待されてもちょっとあれなんだけどさ、まあ、おっぱいはね、でも思うよ。揉んだ方がいいよ。だって、おっぱいって何のためにあんのって。揉むためにあるんだから。 で、やっぱりね、今回2年ぶり、まあ本当にこの女とね、接点のない人生送ってんだなーって思うけど、だってこの2年前のおっぱいもおっぱぶで揉んだおっぱいだからね、もう最悪だと思うよ本当に。普通の一般人のおっぱいを揉んだのいつぶりよって思うぐらいだからさ。まあね、できれば次はね、あの2年経つ前にね、一般人のおっぱい揉みたいなとは思うんだけどさ。まあそんなんで、一応昨日でも仕事だったので、仕事終わって、で、まあ職場出て、したら携帯に留守番電話が入ったのね。で、何かなと思って聞いたら、まあその友人からね、留守番電話入ってて、あの仕事終わったらすぐ連絡くださいって、ね、はい、言ってるからさ、めんどくせえなと思って、俺もう疲れてるしって、もう仕事終わってなんかこの後飲み行こうとかそんなんだろうと思ってさ、めんどくせえなと思って、で駅から家まで歩きながらね、パズドラねしながらね、そうそう、あ、そう、駅からね、いや会社から駅ね、会社から駅まで歩きながらね、ちょっとパズドラしながらさ、あーめんどくせえなーと、電話すんのかな、どうしようかなと思って、でも一応ね、すぐしてくれって言うから、じゃあ一応しようかなと思ってしたらさ、なんかその友人が、2人ね、2人で一緒になんかいるらしくて、で友人がね、友人たちがなんか焼肉食ってたらしいんだよね。でなんかテンション上がってきて、これからオッパブ行こうって話になってんだけど行かないって話になって、で、まあ、友人 A 友人 B としようか、で俺ね、まあ、3人で行くって話になるんだけどさ、まあ友人 A はある程度そういう遊び慣れてると、遊び慣れてるっていうのかな、まあそういうの結構好きだったりして、で友人 B はいつもそうだな、行くぐらいまで、その行こうってなってくるんだけど結局行かないことが多くて、だから、でただこの友人 B いつも行かないのが俺が行けば行くっていうような話になってるっぽかったの。だから、いつも行かない、ね、友人 B が俺が行けば行くって言うんだったら、じゃあ俺行こうかなと思って、まあもちろんね、俺も口実をね、口実があればさ、おっぱい揉むにもね、多少自己肯定ができるわけじゃない。ただおっぱい揉みたい、おっぱぶ行く、こんな野蛮な人間いませんから。でも友人の助けになると思えば、おっぱいの一つや二つ揉みましょうと、そういうことでね、俺をおっぱい揉むことも正当ができるからさ、これはね、一石二鳥だということで、じゃあ分かったとね、俺もおっぱい揉みに行くよっていうね話で、で合流してさ、でどこのおっぱぶ行くかって話だったんだけど、まあ合流したの埼玉だったからさ、埼玉でこっからっていうとって、なんかちょうどね、なんか微妙なところにいて、その周辺にはなくてさ、おっぱぶとか、まあ大宮とか行くか、あとは西川口とか、まあ赤羽、あとまあ俺のね今住んでるところの池袋とか、そういうところまで行けばね、いくらでもあるんだけど、どうしようかなって。でもそこから近かったのがわらびっていう、わらび知ってるかな、まあ埼玉県民でもわかるかどうかなんだけど、まあかなりちっちゃいわらび市っていうのがあるんだけどさ、多分石原良純が観光大使みたいなやってると思うんだけどさ、まあそのね、わらび市っていう、そこは結構まあいい町なの、住みやすいし何でもあるんだけど、やっぱりそういう、そう、何でもあるからね、そういう風俗じゃないけどちょっとしたそういうお店もあったりして、だからじゃあわらびに行ったらあるんじゃねえかってね、でわらび行ってさ、でまあ、車でね移動してたんだけど、車の中でねちょっと検索しながらさ、 Google 先生になんかいいね、キャバセクキャバおっぱぶないですかってね、そ検索してもらってたらさ、じゃあわらびにこのお店いいのあるよってさ、で行くことになったんだけどさ、でこのまあね、その大前提、友人 B が俺が行くならね、おっぱぶ行ってもいいかなって言ってたっていうから、俺が今回ついてきたんだけど、お店のね、近くの駐車場止めて、そしたら友人 B がね、ちょっと気持ち悪くなっちゃったから、おっぱぶ行かないって言い始めてね、おいおいと思って、俺はお前が行くって言うから、仕事終わりで疲れてるのにね、まあおっぱい揉みたいですよ、おっぱい揉みたいけど正直疲れてたんだけどね、友人 B が行くって言うから、じゃあね、3人で行ったらそれは面白いかなと思って、でね、じゃあ行くよって話になったのに、友人 B は行かないってことになってさ、まあしょうがないかなとは思うのよ、焼肉も食いすぎてさ、で車も運転してさ、途中で なんかもう結構食いすぎた中でなんかブレスケアをね飲んで、そこからねあの肉の油とあのミントの香りとね混ざったのがね、胃の中を駆け巡るっていうね、そんな中だったから、まあ、そりゃ気持ち悪くなるかなと思うんだけどさ、まあしょうがねえなっつってさ、でもせっかく来たからね、まあ俺はね大義名分なくなっちゃったからおっぱい揉みにくいけど、まあしょうがないよ、おっぱいをねあの目の前にして俺も引き下がることできませんから、じゃあおっぱいちょっと揉んできますねっつって、そんでまあ友人 A とね俺とで2人でねおっぱい揉むことになるんだけどさ、でそこがね、まあ基本的におっぱぶって大体いくらって話になると思うんだけど、俺の中でまあ40分から50分で、まあ、5000円から6000円、まあ、大体ここが相場だと思うんだよね。だから基本的に俺の中ではまあ50分5000円ぐらいで、まあお酒飲み放題、まあ、ビールも焼酎も飲み放題っていうのがなかなかリーズナブルというか、あの良心的な金額かなっていうふうには思うんだけど、で今回行ったのは、40分7000円、高くねえと思うんだけど、でもなんかその友人 A が言うには結構チェーン店じゃないけどいくつも店舗があるところだから、まあ安心だと、その女の子の多分質とかもでお店のそういうね状態とかもまあ安心じゃないかっていうことで、でね1000円2000円削ってね、あのケチってなんか変なのが来るんだったらね、あの昔もちょっとありましたけど、ちょっとモンスターボックスというね別名があるようなおっぱぶありましたから、ね、来る女来る女化け物っていうねそういうのもありますけど、まあ、そういうのがないだけでもね、7000円だったらいいんじゃないのって話になって、わかりましたと、じゃあそこにしましょうって話でさ、で行くわけなんだけどさ、ね一応名目としては、まあ、セクキャバで探して出てきた店なんだけど、まあ、おっぱいパブ、まあ一応名刺みたいなそのショップカードみたいなの一応あるんだけど、和風パブっていうね、和風パブホニャララっていうね、ところなんですけどね、まあ、お店の名前はちょっとね、あのパルさんが行ったっていうおっぱぶってここですかって、ね、ボーイの人に言われてもね、誰だパルさんってってなるからさ、それはちょっと言えないんですけども、あとね人気ね、お店に殺到ねみんなしちゃうからね、俺が行ったってパルさんが行ったおっぱぶ行ってみたいってね、もう行列できちゃうから、まあ店の名前言わないんですけどね、あとこの後ボロクソ言う可能性があるからお店の名前は言えないんですけど、まあそんなんでさおっぱぶ入ってさ高えなと思って、ちょっとねだって40分7000円だよ、40分7000円って高いよね、でもそうでもないかな、だってさキャバクラ行ったらだよ、まあ1時間5、6000円するでしょ、でつんまんねえ女の話聞いてさ、でなんか切ったねドレスみたいに着てさ、でちょっと胸元が見えるかもしんないけどさ、揉めるわけでもなくてさ、何の成果もない、自分は全然トーク力ない、女の子と喋れない、そんな劣等感だけを持って帰る、そんな1時間ね、プライスレスですよ、それがだよ、オッパブだったら、まあ、高いとはいえ40分7000円でどんなことがあってもおっぱいは揉める、ね、成果はついてくるんだよ、だったらね、オッパブのは絶対俺はいいかなと思うんだけどさ、でただオッパブ行く流れってさ、基本的には酒飲んでオッパブ行こうぜウェイってなるわけじゃん、ね、おっぱいも見たいウェイってなってで行くわけなんだけど、完全仕事帰りっていうのと、あと俺もちょっと肝臓がやばいから、ほんと最近お酒飲んでないのね。で、だからシラフだからさ、もうお店入って、で、まあね、席通されたんだけど、何飲みますかって言われてさ、あー、ウーロン茶くださいっつってね、もう完全シラフでおっぱい、初めてだよ。シラフでおっぱぶ入るのね、こんなんちょっときついわと思って、いつもちょっとおかしなテンションになってるから、ね、楽しく、ね、なんとか女の子とね、対峙してもさ、なんとかやっていける部分あったけど、もうシラフで女、初めてのね、会う女で、で、なんかちょっとおっぱい触らせてくれるみたいなさ、なんじゃこりゃだけどさ、まあ正直それはね、きついとは思う。だから、できればね、お酒一杯でも飲んでね、おっぱい行く方が、俺はなんか精神的にもいいかなって思うんだよね、正直。で、特に俺たちっぽいやつらね、女の子の前だとちょっと緊張しちゃうタイプのやつらはさ、やっぱお酒ね一杯ぐらい飲んで、で飲んでるんだっていう、そういう事実っていうのも必要だと思うんだよね。だから俺も女の子ね来た時にも、 あの今日俺シラフなんだって、もう肝臓ちょっと悪くなっちゃって、酒飲めなくてですね、今ウーロン茶飲んでんだみたいな話になるわけじゃん。なんだそりゃって話だからさ、もうそういう意味でもまあいろいろとね、お酒はね、まあ少なからずね飲んだ方が俺はまあいいんじゃないかなって思うんだけどさ、まあそんなんでね、一応女の子の紹介をねしていきたいと思うんだけど、まあ40分7000円で、3人、一応ね入れ替わりで回ってきましてね、で1人目、まあ結構可愛いの、結構可愛くて、でまあ服装的にはまあすぐねその胸元が出せるように、まあ和風パブっていうぐらいですから、まあちょっとした浴衣みたいな、なんかちょっときらびやかな浴衣みたいなさ、なんかあるでしょ、でもうすぐね脱げるような感じなんだけどさ、まあそういうのをねまあ着用していて、で、まあ、この子とはまあラーメンの話だよね、もうずっとラーメンの話してた、なんだそりゃって話だけど、もうさ俺キャバクラで何で話してもいいかわかんないからさ、普通にキャバクラとか行ってもそういう話になっちゃう、多分ラーメンの話とか料理の話とかそんなのして、うわ何この話って、何のね、なんか前にも後ろにも行かないさ、なんか意味わかんねえ話ずっとここのね、ずっと足踏みその場でしてるようなさ、そんなトークでもラーメントークしてさ、なんか新宿の歌舞伎町の中になんかしじみのね、しじみラーメンっていうのがあるっつってさ、俺が肝臓悪いって話したからさ、しじみラーメン美味しいよっつってさ、今度行ってみてっつってさ、分かった行くわっつってさ、だからもうちょっと、まあ、しじみラーメン行きますけどね、まあだからそれでそんなラーメンの話して、で途中でまあもちろんおっぱいパブ的なものですから、じゃあ途中でね、ちょっとじゃあ膝の上乗っていいですかって、来ました来ました、で待ってました、俺ラーメンの話しに来たんじゃないんだっていうね、もうラーメン好きだよ、でもおっぱいの方がもっと好きですって話だから、だからおっぱいね、じゃあまたがってもらって、まあなんつうの、罪的なもんですよ、俺がソファーに座っていて、で女の子が俺の方を向いて俺の膝の上に乗っかるというねところで、でじゃあおっぱいね揉ませていただきますっつってね、でありがたいありがたいです揉むんだけど、もうこの子がね、もうまず服ははだけさせない、そして服の下にブラジャーをつけてる、だから揉むとブラジャーの上を揉んでる感じ、でも俺も言えないの、ちょっとね上脱いでとかさ、ブラジャー外してとかさ言えないからさ、もう女の子がこれでどうぞって言ったものを召し上がるしかないからさ、もうよくわかんねえけど服の上からブラジャーの上からおっぱいを揉むっていうね、でもそれでもありがたいですよ、俺みたいなやつがねおっぱい揉めるっていうその事実、まあそれだけでもありがたいので、しかも可愛いからさ、でラーメンの話してくれて、で肝臓が俺悪いからってさ、そのしじみラーメンの話までしてくれてさ、あこりゃいいわなと思ってさ、まあブラジャー越しでもいいわと思って、で1人目終わって、で2人目ね、なんで1人目もっと俺積極的にいかなかったのかなって思うぐらい2人目の子はブスで、もうねブスなんだよね、ブスなんだけど、なんか私なんかいろいろそういうの分かりますみたいなさ、ね、いろんな人生送ってきてちょっと達観してますみたいな、そんな感じのブス、もうしゃらくさいんだけどさ、でこのことは映画の話ね、映画結構好きなんだみたいな、ただなんかみんなとはちょっとなんか好きなもののセンスがちょっと違ってみたいな、知らんわと思って、お前がちょっと世間と少し離れているようなね、あのちょっと異質なタイプとかそういうのいらないわと思って、俺もそういう風に世間と接してるわと思ってさ、だからもしかしたら話合うんじゃねえかとかちょっとドキドキしたんだけどさ、でもブスだからね、で話してて、まあいろいろ話した中で、まあなんともね、面白くもない映画の話をしてさ、大体だって映画見ないんだから、俺最近見てもアニメの映画しか見ないんだからさ、でもそこで別に俺アニメの話もしたくないじゃん、いいよ別にキャバクラとかだったら俺アニメ好きなんだってアニメの話してればいいよ、だけどおっぱぶはさアニメの話してもいいけど、もしアニメとか超キモいって思ってるやつだとすんじゃん女の子、そんな やべ、超キモータ来たんすね。俺キモータ、ね、私キモータ本当にダメなのっていう子だった場合、そのキモータにおっぱい揉まれるってさ、そんなのはかわいそすぎるからさ。だから俺がね、キモータっていうのは隠してさ、あー映画最近見ないなーとか言ってね。でもなんか昔のね、映画は俺も結構見てたから、じゃあ昔の映画とかで何がいいとか言われてさ、そうだなーつって、ロビン・ウィリアムスのジャックがいいなーつってね、知らないっつってね、じゃあ今日帰りに借りてくとか言ってて、まあ、ったその社交辞令落ちと思ってさ。でもジャックはいいから、リスナーのみんなもね、ロビン・ウィリアムスのジャック、なんかね、人生ね、なんかうまくいかないなとかね、頑張ってんだけどなとかね、あともっと頑張りたいなとかね、でどうしたらいいんだろうとか、そういう風に考えてる人ね、もしね、機会があれば、ロビン・ウィリアムスのジャック、これ見るとなんか俺もっと頑張んなくちゃってなると思うんだよね。まあそう思って、ね、昔見ていいなと思ったから DVD 買ったんだけど、まだ封すら開けてないっていうね、そういうのもありますけど。だからね、あとはもう本当にこのラジオ聞いているね、オッパブで働いている女の子もね、ぜひジャックね、見ていただけたらいいんじゃないかなと思うから。まあ見たのかな、オッパブの、ね、ブスは。でもその子もちゃんとね、じゃあ膝の上乗っていいですかってね、で乗せて、でおっぱいね、揉ませていただいてさ、それは揉みますよ。ブスでもないよ。だって暗がりだからブスって分かんないもん。でも暗がりでもちょっとブスかなって分かったから、うん、明るいところだと超絶ブスの可能性あるけど大丈夫ね。それはもうおっぱいマジックだから。で、まあ、着物をね、そういうまあ浴衣みたいなね、ちゃんとこの子はね、上ちょっと肌けるような感じでね、ちょっと脱いでくれてさ、でブラジャーもつけてないですよ。ちゃんとした生おっぱいですよ。だからそこでね、おっぱい久しぶりのその生乳をね、触らせていただいて、ありがたいありがたいやつでね、2年ぶりでございますってさ、でそれでもう揉ませてもらって、でもこのおっぱいも、おっぱぶってこの後まだまだグレードがあるわけよ。その段階があってさ、おっぱいを揉むで、その上の段階、乳首を舐める、で乳首を舐めるの後で、まあ、キスをする、まあ、この辺まではまあまあある話よ。なんだけどなんかダメだよね、酔っ払ってないから、もう揉むので精一杯で、もみもみと、もうずっと揉んでるだけ、もみもみもみもみとね、いいね、感触ですねと思って、でじゃあ次の方交代しますってね、もうなんか揉んで終わったんだけどさ、でまあね、じゃあジャック帰りに借りていくねってね、でお別れして、ブスとはお別れなんだけど、で3人目だよ。3人目はまあ、あんまり俺の好みではないんだけど、まあ可愛いっちゃ可愛いのかな、わかんないけどね。1番目の子が一番可愛かったけど、3番目の子はまあまあ普通なのかな、まあよくわかんないんだけど、でこの子はなんかチリトークっていうのね、チリってあれよ、何、社会とかさ、社会とか歴史とかチリとか、そのチリね、引っ越してきたばかりっぽいの。なんか群馬の方から引っ越しね、こっちに来てさ、それで今オッパブで働いてるらしくてさ、だからこの辺の周辺のね、まあ地域の話だったりとか、その辺わかんないらしくて、だからそのわらびなんだけど、ここがね、わらびから池袋までの距離感とか、そういうのもよくわからないらしくてさ、だからそういうね、この辺とか、まあ大宮とか、そういう話をちょっといろいろしてさ、そういうまあ地域のトークをして、で話してたらさ、この子が二十歳だということがね、分かって、この間19歳だったらしくてね、もう最近二十歳になったばかりということで、ほぼ19歳のおっぱいを揉むっていうね、まあ、この子もちゃんとね、上に乗っかって、揉ませてくれたんですけどね、なかなかボリュームのあるおっぱいでね、まあ、揉み応えはあったんですけど、でさ、まあ、そういうね、その子も、その田舎から出てきた子ですよ、ね、それで、まあ、わかんないよ。男にね、そそのかされて、こういう都会のね、方に出てきてね、オッパブで働かされてるんかもわかんないし、夢があってね、それでお金を稼いで、それで何か自分のお店を持つんだとかね、そんでおっぱいを武器に、ね、働いてる可能性もありますけど、まあそんな話しててさ、まあでもそんな子だからやっぱしいい子なんだよね、多分ね、根はね。 だからさ、なんか本当に俺ももう本当久しぶりにおっぱいでさって、2年ぶりのおっぱいだよみたいな話したらさ、そうなの、モテそうなのにっていうね、あ、いつものパターンね、ね、店長いつものパターン入りましたつって、モテそうなのにね、なんなんだあれな、女のモテそうなのにっていう、まあ正直モテなそうなのにとは言われないよね、まあ人間ね。だけどさ、モテそうなのにっていうのもね、本当にもう何回言われたことかっていうね、もう聞き飽きたよ、ね、本当にモテねえから、モテたらここで父揉んでねえからっていうね話なんだけど、まあね、俺もパッと見真面目じゃない、メガネかけてるし、だからまあモテそうに、でちょっと温厚な感じのオーラも出してるからさ、そう見えるのかもしれないけど、まあモテないですしね。でモテないから、まあそんなこと言われてもとか思いつつもね、まあおっぱいがあるからまあ揉みますけどね。で揉んで揉んでさ、それでまあ時間が来ましてね、ボーイさんが来て、延長どうされますかってね、しねえよ帰るわと思ってね、もうその時点でもう11時40分ぐらいだった。だからもう終電とかもね、気をつけないといけないから、いやもう全然延長しませんよってね。でいやお願いしますよ、なんとかそこってね、ハーフの延長もできますから、20分の延長とかねできますから、どうですかってお願いしますよって、いやもう帰りますよって、いやお願いしますよみたいな、うっぜーと思って、いや帰りますってね。で帰って、じゃあ料金ね、じゃあ頂戴しますってさ、で1万円渡して、でお釣り帰ってくんだけどさ、なんかやっぱしね、そういうのちゃんとしてるみたいで、なんかちょっと封筒みたいなところにね入れて、お釣り入れて渡してくれてさ、あ、ありがとうございますって、それで帰ったんだけどさ、でまあまあいいおっぱいだったかなとは思うの、久しぶりのおっぱいだからさ、やっぱり年1、最低でも年1ぐらいはおっぱい揉んどかないと良くないと思う。別にこれが彼女がいる彼女がいないね、モテるモテない関係なく、おっぱいというものを年に1回ぐらい揉んでないと、男としての本能じゃないけど、そういうのがどんどんどんどんなくなっていくと思うんだよね。貪欲になれない。だってやっぱりお金とかもさ、ね、まあ10万とかお金持ったからこそね、あ、お金もっと欲しいもっと欲しいってなって働いたりするわけじゃん。だからもうね、10万握ってるのか、もしくはおっぱいをね揉んでるのか分かんないけどさ、おっぱい揉むことによってもっとおっぱい揉みたい、それによって貪欲になって、もっとその女性に対してアグレッシブにね向き合ったりとかできるのかもしんないけど、ダメだもん、俺たちチンコ握ってるだけだからさ、チンコ握ったらもっとオナニーしたいになって、オナニーしかいかなくなっちゃうから、それはよろしくないから、やっぱりそういう意味ではおっぱいは年一ぐらいで揉んでないと、男性としてのねそういうアイデンティティが保たれないんじゃないかなっていうところあるから、まあ童貞諸君多いと思うよ、このラジオ聞いてるね、まあもしくは既婚者も多いから何とも言えないけどね、謎なラジオですけどもね、まあおっぱい揉んだことないよって人いたら、まあちょっと試しにおっぱいパブ、まあ下調べしていけばね、特に怖いことないと思うから、で話が続かなくてもおっぱいは揉めるからさ、最悪そのね、ちゃんとした見返りがあるじゃない、お金払ってつまんない話ってね、それでなんか落ち込んで終わりじゃなくて、ちゃんとおっぱいを揉むっていうね、まあもちろんおっぱい揉まないで終わってしまう子もいます。3人回ってって2人は喋って終わりで1人だけ揉めたとかね、そういうこともあるから、そこはまあちょっと難しいけど、たださすがのさ、おっぱぶ行って3人目まで全く触らせてくれなかったらさ、さすがの俺たちだって3人目の女の子にはおっぱい触らせてもらってもいいっすかね、このね先の2人はおっぱい触らせてくれなかったんすよねつって、そういうのはあるからさ、でもそれ言えばちゃんと揉ませてくれっからさ、まあそれをね揉むことによって、もうちょっと人生ねもうちょっと頑張れるんじゃないかなって思うからさ、まあそんなねおっぱぶトークですよ。で帰ってきてね、封筒をね開けたら40分4000って書いてあったんだけど、お釣りがね2300円なんだよね。あれと思って、3000じゃないのと思ってね、で見たらなんかさ、そのショップカードの方見たらね、ちっちゃく米印で、10% ねサービス料って書いてあってさ、 結局じゃあ7700円かと思ってさ、で2300円のお釣りっていうさ、そんなんいいですわと思ってさ、まあね、でもまあ揉めたっちゃ揉めた、でも揉んだだけで本当に今回おっぱいにもペロペロしないしね、でチューもしないし、まあいいんですよ、もう口の中ちょっと口内炎っぽかったから、それをねなんか女の子とチューすることで感染症とかあるわけだからさ、もう逆に良かったとは思うんだけど、まあそんなね、あのおっぱい、まあもちろんあのみんなも行くときは口内炎とかないときに行ってね、じゃないとね分かんないから、向こうも口内炎こっちも口内炎だったらね、ちょっと血液と血液の絡み合いね、粘膜と粘膜以上のものだからね、そうするとさちょっといろいろ病気があるからね、あの気をつけた方がいいと思いますから、まあ体調万全にしておっぱぶ臨むのがいいんじゃないかなと思っております。じゃあちょっとお便りねいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、741番さん、おっぱいが触れるお店って乳首コリコリしたら怒られるんですかねってね、お便りいただきましてありがとうございます。怒られません。乳首はおっぱいなのでコリコリしても怒られないんですね。よくわかんないですけど、多分問題ないと思う。だ女の子が嫌がればね、だってさちょっと思うのは、女の子はもう本当にもうずっとずっとおっぱい他のお客さんにも揉まれてるわけじゃん、もう痛いと思うんだよおっぱい、それなのに我慢して揉ませてくれてるわけだから、そんな中ね乳首を集中的に攻撃するやつもいると思うんだよ。でも乳首ってさ、自分の乳首考えてみるとさ、そんなに耐久力ないと思うんだよ、痛いと思うんだよね。だから俺はなるべく乳首はコリコリしないようにしてますね。その配慮、いらない配慮しちゃってますけどね、もっと楽しんだらいいのにっていうね思うんだけど、ちょっとね痛いんじゃないのと思ってね、まあそれが最初だったりとかさ、ちょっとねいい気分の時に触られるんだったらいいかもしんないけどさ、もうねえ、もういろんなやつにコリコリされてちょっともうなんか赤くなっちゃってる可能性もあるからね、まあその辺は配慮してね、まあおっぱぶ、まあそれあんまり楽しめないかもしれないけどね、あの自分が納得できるおっぱぶね、人生を送っていただけるのが一番いいんじゃないかと思います。あとはラジオネーム、742番、山猫舞台さん、おっぱいきた、今日はもう女性解体新書は無理ですな、おっぱいが膨らむのは、人間は、四足歩行ではないため、お尻を突き出して、行動することはないから、お尻に代わる、オスへのセックスアピールとして膨らむという説がある。そんなセックスアピールのけしからんおっぱいは、もみにもみまくった後その手を洗わずにおにぎり握って食ってやるぜ、パルさん、俺今年で26ですがこんなんで大丈夫でしょうかっていうね、お答えてきましたありがとうございます。大丈夫、あのねやっぱおっぱい揉んだ手っていうのは少しオーラが残ってるじゃない、だからねやっぱこの手をねなんかうまく活かしたい部分はみんなあると思うの、だけど結局活かせないでね終わっちゃうね、あーもう明日もね仕事で早いからって風呂入ってさ、あー手洗っちゃったってなるじゃない、ここでだよおにぎりを握る、そうしたらもうおにぎり握ったらそのおにぎりはもうおっぱいだからね、さおっぱいをもう舐めるんじゃなくてもう食べちゃうからね、もうすごいねもう行為をできるわけですから、お楽しみですよ、鍋を食べた後のおじや的なものですからね、おっぱい揉んだ後のおにぎりよくわかんないけどね、そういうのもいいと思いますから、まあまあまあでもおっぱいの感触っていうのはね手洗っても、まあ、残ってますからね、まあおっぱいの感触をね思い出しながらね、まあ眠りにつくとねその日はいい夢見れるんじゃないかなと思うから、まあいいんじゃないですかね、今年26歳というねことで山猫舞台さん、まあ全然俺32だから今年で33になるからね全然大丈夫でしょね、こんな大人になっちゃまずいけど、あとね26から33だったらあと7年あるから、7年間でさすがにねこんなアホなこと言ってるわけはないですからね、7年後もおっぱい揉んだ後はおにぎりとか言ったらそれはちょっと危ないけど、でも大丈夫、7年間のうちでねこのねちょっとド変態思考からはね脱却できるように頑張っていった方がいいかなと思いますからね、それかもう極めてねもうその場で米びつみたいなの持ってきてさ それでもうおっぱい揉みつつね、隣で揉んですぐにね蓋を開けてさ、でお米いっぱい炊いてあってあるのさ、すぐおにぎりやね握って、それでもうおっぱぶのこの女の子の前でおにぎり食べるってね、そのぐらいになってくれたらね、うん、出入り禁止ね、おめでとうになりますから、まあそんな大人を目指してねいただければいいんじゃないかなと思いますよ。あとはラジオネーム743番さん、服の上からブラの上からおっぱい揉んでても面白くない、和服なら、袖から手を突っ込んでおっぱい揉みたい、襟から手を突っ込んで汗ばんだおっぱい揉みたいというね、お答えいただきましてありがとうございます。わかる、それはある。せっかくが俺たちはっていう表現またおかしいけど、裸ではないんだよ。俺たちがあの悶々とするのは裸を見て悶々とするんじゃなくて着衣なんだよね。着衣の中で乱れたところに悶々とするんだよね。これわかるかな、女の子が聞いていたら、うん、変態だってなるかもしんないけど、男は半分ぐらいわかるんじゃないかな。だから AV とかでも着衣の AV があるでしょ、服半裸とかの感じでさ、そっちの方がいいんだよ。真っ裸の AV もそれたまには見ますけど、でもできたら半裸みたいな感じの方が興奮はするんだよね。そういう意味ではその和服的なものだったら、服着た状態で袖から手を突っ込んで揉んだりとかね、そういう襟から手を突っ込んで揉みたいとかね、あと汗ばんだおっぱいね、これはね至高ですね。本当に女性のちょっと汗ばんだ女性最高だよねっていうね、まあその辺の全部もう融合してね、素晴らしい状態っていうのが、まあこの襟から手を突っ込んで着衣の状態で汗ばんだおっぱいってね、まあそういう素晴らしい状態、もうただの変態、いや変態じゃない、変態という名の紳士だからここに集まるみんなは問題ないと思いますよ。あとはラジオネーム744番さん、前おっぱぶ行くときみんなに声かけるって言ったと思いますが、騙された感じで悔しいですってねお答えいただきましてありがとうございます。まあ俺も全く行く気なかったからね、本当に人助けね、友人を助けるつもりで行ったんだから、まあそういうね大義名分がある中で行ってますからね。まあ本当にだって行く気ないよ、本当に。だって酒も飲めないしさ、せめてちょっと酒でも飲めるようになってればねいいかなと思うしさ、あと仕事帰りでなかなか行く気も起きないじゃん、げっそりしてますよ一日働いて。まあね、でもそれでおっぱい揉んでさ、またねまだ明日も仕事、明後日も仕事ですから、だからまあそういう意味ではね、そのまあおっぱいでちょっとね癒されてね、まあ明日につながるおっぱいだったのかもしれないからね、まあそれはそれでよかったんだけど、でもまあまあ次行くのはいつかなっていうところだけどさ、まあ5000円でまあ行きたいね、おっぱいにお金かけられるの5000円ぐらいじゃない、やっぱし。だからまあ池袋で50分5000円ぐらいでさ、でお酒飲めないからさもったいないねと思うんだよね。おっぱぶのいいところってビールも飲み放題なんだよ大体が。普通のキャバクラってビールって有料だったりするんだよね。焼酎とかは飲めんだけど。だから、そういう意味でもビールも飲めないし、ね、ウーロン茶しか飲めないでそのお金っていうのもあれだからさ。まあその辺もね、まあうまいコストバランスがね、ある。ね、そういうの見つかればね、またちょっと行きたいなと思いますけどね。あとはラジオネーム、デルデルモーデルさん。俺たち童貞リスナーのためにおっぱいの感触を、伝えてくれ、パル兄貴っていうね、答えていただきましたありがとうございます。おっぱいは難しいんだよ、自分のおっぱい揉んでももしかしたら感触は近いかもしれないよ、ちょっと太ってるんだったらね。だけどやっぱりね、やっぱ違うんだよね、感触が一緒でも自分の揉んでるのと人の揉んでるの全然違うから、そこもなんとも言えないけど、でもやっぱり男のおっぱいね、男のおっぱい、自分のおっぱい揉んだことあるやつが前提の話になってるけど、大体みんなあるだろ。まあ、揉んでみるじゃん。でも、そうすると、なんだろうな、胸っていうの?この、胸におっぱいがついている。ね、胸とおっぱいは一緒。っていう感じ。ね、なんだけど、女性の場合って、やっぱおっぱいはおっぱい単独なんだよね。胸 胸っていうかその胸の部分に、男はさ胸の部分がおっぱいでも女の子は胸の部分におっぱいなんだよね。だからもうちょっと別のものになってるんだけどさ。だからね、おっぱい。でもね、よくね、車ね、その何百キロとか出して、そこで窓からね、手出してね、そこの空気のね、感触、これがおっぱいの感触だみたいなあるけど、もうそんなこと言ってないでさ、ね、じゃあ7700円持ってさ、おっぱい行きなよ。すぐだから、おっぱいは揉める。だまあこれがね、二十歳過ぎてればいけるけど、まあ未成年の童貞リスナー難しいよね。ただこのマナミのおっぱいがあるからこそ頑張れるね、がむしゃらになれるっていうのはあるかもしれない。だからここでね、パル兄貴に中途半端なおっぱい感触をね、指南されてね、それで、ああ俺の思ってるおっぱいと違うわ、もう女にね、幻滅したわって、もう女とかいいわってなっちゃう可能性があるからね、もうこの先のおっぱいはね、君の目で確かめろっていうね、そんなV ジャンプが出しているね、ゲームの攻略本的なものですけども、本当にこの後は本当にこういうおっぱぶとかはあるよっていう情報を出すから、あとはもうみんなでね、各自行っておっぱいの感触を確かめてさ、で未成年の子はね、まあ、彼女を作ったりとかしておっぱいね、パルさんが言ってたおっぱいってどんなんなんだろうって、で、あ、やっぱり本当に違うとね、胸におっぱいがねやっぱついてるんだってね、もうおっぱいはおっぱいそのものなんだってね、そういう僕はここにいてもいいんだみたいなさ、なるわけじゃん。だからまあそういうんでね、でもし二十歳過ぎちゃってね、その時もまだおっぱい揉めてなかったら、その時はさ、ぜひ僕らのね、そのサンクチュアリーね、おっぱいパブにね、ぜひね、お越しいただければね、素敵なね、女の子が出迎えてくれますから、ラーメンの話も映画の話もね、全部してくれますから、まあそんなんでね、ちょっとおっぱブね、まあ、行ったことないよって人はね、行ってみるのもいいんじゃないかななんてね、思っておりますよ。
童貞ネット@ネトラジ。
それではちょっとね、久しぶりにコーナーをねやっていきたいと思います。コーナー、女性解体新書。こちらのコーナーやっていきたいと思います。女性解体新書はね、まあ、基本的に今日もね、女性のまあ素敵な部分をいっぱいねご紹介しました。もうおっぱいって素敵ね、そういうおっぱいを持っている女性は素敵ね、そういう話もありますし、やっぱり俺たちもね、女性がいるからこそね生きていけてるっていう、そういう本当に女性様ありがとうございますっていうことで生きてますけど、そんなね素晴らしい女性の中にもカスなやつはいるわけですよ。ね、ゴミみたいなスイーツでピッチ、まあ、いろいろいますけど、まあ、そんなね女の子のちょっとね鼻につく部分、そんな話をね、していこうじゃないかというね、ブスを解体していこうじゃねえかというそういうお話でございますな。で、今日のね女性解体新書、まあ、先週もちょっと言いたかったんだけど、ね女性器ね、まあ公共の電波ではないですけど、一応ねそういう、まあ、ちょっと放送禁止用語的なものはね控えさせていただきたいと思いますからね、まあこのラジオでは、その部分を女性器とちゃんとね言いますけど、女性器の匂いってどうね、これは大体まあ男の8割ぐらいはまあ体験してるんでしょう。そういう女性器を目の当たりにした男性はみんな女性器の匂いについて疑問を感じてると思うの。なんで女性器は臭いのかとね、臭くない女性器もあります、もちろんね。だけど圧倒的に臭い女性器の方が多いんです。なぜかね、そういう話をちょっとね女性解体新書でそう解体していかないと、やっぱりねそこが謎のままだったりとかするとね、今後女性と向き合っていけないから俺たちはさ、だからその辺をねまあ一つずつ解体していこうと思うんだけど、でこの匂いってどんな匂いなのってあると思う。 でよくあるのは、うん、そうだな、まあ、チーズの匂いとかね、よく聞くかなと思うんだけど、でよく聞くのかわかんないけどね、まあいろいろあると思うんだけど、今回、ちょっと発見したのがね、あって、この匂い結構近いんじゃないのってあって、それでちょっと女性解体新書やりたくなっちゃったんだけどさ、まあ俺もね、女性器の匂いを噛んだとかね、嗅いだとかそういうのだったりとか、あとはネットからの知識とか全部複合したっていうことでね、まあ、この匂い結構近いんじゃないのって話なんだけど、トマトジュースね、まさかトマトジュースって言葉出てこないと思ったと思うけど、今ね俺トマトジュース飲んでんの、健康になりたくてね。それでデルモンテの、こちらがね食塩無添加トマトジュースっていう、まあ、結構濃厚なドロドロとしたねトマトジュースがあるんだけどさ、でこれ飲んでて、でいつもこれ飲むんだけど、まあコップとか洗うのめんどくさいから紙コップで飲んでるの、紙コップで飲んで、そんで飲み終わったら、まあ、紙コップ捨てるぐらいの話なんだけど、ただこのトマトジュースを飲んだ後ね、紙コップね捨てないで机の上にそのまま放置しとくと、まあ少し放置された状態のねこのトマトジュースの匂いっていうのが微妙にその女性器の匂い的に感じる時があって、だからそれも分かんないよ、その女性によって匂いも違うからあれだけど、まあある一部の女性のに女性器の匂いとして一つね、このトマトジュース飲んだ後の放置した匂いっていうのがね結構女性器に近いなと思って、でもちろんこれに、ブルーチーズとかのね香りもちょっと混ぜていただいて、でそれでちょっとなんだろうな、ションベンみたいな匂い足してね、これがもう女性器の匂いなのでね、ぜひね、まあ、さっきはねおっぱいの話はみんなのねやる気を削いじゃう可能性もあるから、おっぱいの感触とかここで言わないよって言うけど、それはおっぱいには夢が詰まってるから、いいものに関してはねよりいい妄想してもらった方がいいと思う。だけど悪魔への対処法っていうの、本当に最悪なものは本当に最悪だと思うのよね、俺もそんなわかんないけど、そういうものに関してはさね、もう地震が来る来ない関係なくちゃんと非常用のねそういうなんか緊急のものが詰め込まれたねカバンっていうのはやっぱり家に1個ね置いとかないといけないと思うの。それと一緒で強烈なね女性器に出会ってしまう前にちゃんとその知識は入れとかないと、本当に対面した時にね面食らっちゃうから、だからそういう凶悪なのもあるんだっていうその予備知識は必要だと思うから、でこれはみんなすぐにお試しできますからね。だからまずデルモンテね、いやデルモンテのトマトジュースは美味しいし健康にいいし毎日飲むんだよ、だけどこれを飲んだ後のちょっと放置したトマトジュースのね匂い、これがちょっとねやっぱ女性器に近い感じがするんだよね。であとはみんなねちゃんと本物の女性器の匂い作るんであればね、この放置されたトマトジュース、あとはじゃあブルーチーズでいいですよね、もうかなり匂いのきついチーズね、これをじゃあ少量ね残された紙コップのはちょっと入れてもらって、そんで自分の尿をちょっと足して、くるくるくるくるって混ぜてもらって、そうするとあら不思議ね、もう一瞬で女性器の香りがね再現できますからね、そんな子ばっかりじゃないですよ、無臭の子もいます。で俺が付き合った子とかの匂いとかは置いときましょうね、名誉毀損になっちゃいますからね、それはわかんない。俺がまあ今言ったのはネットで仕入れたね、検索するとちょっと出てくると思う、トマトジュースね女性器匂いみたいなね、で出てくる可能性もありますから、だからまあそんなのをねちょっと気づきましたから、ちょっとね悶々としちゃうね、そんな、ま、最近あったかくなってきたからさ、やっぱり、ね、冬よりも夏の方が悶々とすると思うのよ。でそんな中ね、なんかおっぱいも見たい、女性器舐めたいとか思ってるやついると思うからさね、じゃあ女性器舐めなよね、紙コップの中にねトマトジュース入れてちょっと一杯飲んで、で少し残しておいて、で放置された中にねブルーチーズ入れて、でいや自分の小便入れんのやめよね、飲めなくなっちゃうから、で普通にそのブルーチーズとトマトジュース混ぜたその匂い、 ちょっと放置しといて。そうするとこれが女性器の匂いだから。そしたらもうぜひ舐めてくださいね。自分の腕ね、腕のなんかその腕曲げるじゃん、関節部分にでもさ塗ってさ、そうするとなんか割れ目っぽくなるじゃない。そこペロペロ舐めたらさ、俺なんか女性器舐めてる感じがするっつって、臭い臭いみたいななるかもしんないから、ド変態じゃねえかってね話なんだけど、そんなね、だから、まあ、女性器臭いのはもちろん体質もあると思うし、あとはなんていうの、まあうんこを拭くときとかね、これあんまり教えてないのかな、わかんないけど、あれだよ、女の子はうんこを拭くときは前から拭いちゃダメだからね。その後ろに手回してうんこ拭いてね、前から手を前に伸ばして、それそっから股にね手入れてうんこを拭くと、そのうんこがついたのが女性器の方に入っていって、バイ菌が入ってそれで臭くなるから、でてかもうその病気になってくるから、女性器が。だから女の子は後ろからね、後ろに手回して、そっからうんこを拭いてくれないとねダメですからね。それ本当に気をつけてくれないとダメです。親が教えてなかったら、その親は本当にダメですからね、ちゃんと教えないといけない。だから女の子がいる親ね、聞いてるかもしんないから、そしたらね、お父さんもしかして聞いてるかもしんないからね、お父さんちゃんと言ってあげて、その娘にね、うんこを拭くときはな、っつってな、こうやって後ろから拭くんだぞ、っつってね。で、その女の子のね、アナルをね、ちょっとイジイジしてあげるとね、すぐ通報されますから。でも本当にこれ教えてあげないと、わかんないかもしんないからね。だから男はいいのよ。穴が1個しかないから。どっちから拭こうが問題ないの。女の子は穴が2つあるから、絶対前から拭いちゃダメだよ。後ろから拭いてね、っていうね。そういう話。だから、そういう部分も気にしてない女は、もしかしたらね、そういう満州事変的なものになっちゃってるからさ、まあそこ気をつけた方がいいんじゃないかなっていうのもあるし、あとまあ何かそういう行為をする前にね、お風呂しっかり入るね、シャワーだけじゃなくて湯船に浸かるっていうようなことをすればある程度匂いを抑えられたりとかしますから、まあその辺はね、女性は自分はあんまり臭くないんじゃないかなって思ってる子いるかもしれないけど、臭い可能性の方が高いから、そこは気にした方がいいと思うね。無臭かなって思ってもちょっと匂ってるとかさ、自分の匂いなんて分かんないもんだからさ、だからまあちょっと神経質ってなるかもしんないけど、そのぐらい俺は女性器のね匂いは気にした方がいいんじゃないかなと思うから、まあ気にしない女が多すぎる気もする、分かんないけどね、俺もそういうのはあんまり分かんないからさあれだけど、そんなね感じはね、ちょっとこの全世界からのそういう、まあ、電波的なものが受信すると、女性はそこまで気にしてない可能性が高いんじゃないのっていう感じにちょっと捉えられている部分がありますから、まあ、その辺気をつけてくれたらね、女性もまたさらに魅力的になるんじゃないかなと思うからさ、あんじゃん、なんかその女性器専用の洗浄のなんか石鹸みたいな、ジャムーみたいなさ、そういうの使ったりとかね、いろいろ今は新しいものがありますから、そういうの気にしていただけるとね、僕らみたいな草食男子もさ、女の子に対してね、なんて素敵な女性なんだと、ね、結婚してくださいっていうのが殺到すると思うからね、その辺をちょっとね、気にしていただけると、今後ねお互いに、ね、男女ともにね、いい、まあ、社会がね作っていけるんじゃないかななんてね思いますな。
童貞ネットネトラジ。
それでは今日もね、お時間ほどほど来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととかね、あとは、読めなかったお便りとかを、その辺をちょっとねサクサクとやっていきたいと思います。じゃあね、ちょっとお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム、ゆうかりさん、パルさん、こんばんは。今度初めてこう、マチコンに参加します。こういう女性は話してて楽しいとか興味あるとかアドバイスください。でも実際こういうのって外見ですよね、というねお答えいただきました。ありがとうございます。ゆうかりさんは女性だと思うんだけど、ね、これ男性ですって話だったら全く話関係なくなっちゃうんだけど、女性だと思うんだけど、まあ、外見はもちろんね大切だけど、まあ、清潔感があればいいなとも これは男も女も多分みんな言う話だと思うけど、清潔感って大事だよねってのはあるよね、正直。で、なんかさ、そのパーティーに行くみたいな、ちょっとなんかきらびやかじゃないけどとかね、少しおしゃれしてますって感じだとね、お前そういう服いつも着ないだろうとかね、そういうの着るのってなんかやっぱし合わないから、いつも着ている服みたいな感じのね、そんな感じので、ちょっと清潔感のある感じのチョイスをするとかって、そういう方がいいんじゃないかなと思う。お見合いパーティーとかだったら少しね、おしゃれしていくっていうのもあれだけど、あるかもしんないけど、マチコンは、もう少し、ラフっていうかね、だからラフの中でもやっぱ清潔感ある感じにしてほしいから、そういう服装にしていくと、なんかいいんじゃないかなって、俺は思うんだよね。で、あとは、こういう女の子は楽しい、話して楽しいとか興味あるとかっていうのがあるけど、まあ、盛り上がんない子って絶対いるんだよね、参加すると。なんで来てんのって正直思う。まあ、そりゃね、俺たちが対面したら、そりゃさ、テンション下がるかもしれないけど、ただ、今日というこの日はさ、みんなが出会いとか、そういうのを求めて参加しているんだから、もうお互いにこいつらないなと思っても、その場だけはちょっと楽しくというか盛り上がるようにしてくれる風にやってくれる子が一番いいよねって。だからなんだろうね、ちゃんとトークのキャッチボールでなくてもね、お互いね、話ベタかもしれないから盛り上がんないかもしれないけど、でもお互いに盛り上げようとしているって、その心、これはお互い感じられるんだよ絶対。だからそういうこと喋ると、あー、なんかいい子たちだったね、今の好みじゃないけど今のいい子たちだったねっていう話になるからさ。だから普通にその場をちゃんと楽しめるようなね、お互いにさ、そういうのが一番大事かなってちょっとおじさん思ったりするかなってところかな。じゃあ、あとね、ちょっとね、喋りたい話今日あったんだけど、これも来週かなね、来週話したいね。おっぱぶ行かなかったら、その話する予定だったんですけどね。で、まぁ、ちょっと、まぁ、いろいろと散財しまして、お金をね、まぁ、今回ちょっと使ったので、この話はまぁ来週したいとは思うんだけど、まぁ、そんなんで、あとまぁ、スロットも行ったから一応報告なんだけど、今週マイナス1万8000円っていう、形ですね。で、明日、6月の3日ですけども、月曜日は、もう都内だと、新しい北斗の拳のスロット台がね、新台導入されます。で、明日はね、仕事あるからね、明後日の火曜日、お休みいただいてますから、まあ、ここで北斗の拳、打ちに行って、それで、まあ、ちょっと、スロット納めかななんていうところなんだよね。毎週言ってますねって思ってるかもしれないけど、普通に、そんなにやってる時間もないし、で、お金もないしでね、ちょっと控えようかなと思ってるんだけど、まあ、大体まあ、火曜日のね、パターン的には、北斗の拳打ちに行って、北斗の拳満席で、座れなくて、広角機動隊打って、みたいなね。で、結局、何も打てず、終わり、みたいなね。で、あれば、水と休みだからね、水曜日もスロット屋さん行けますからね。まあそんなんで来週どうなることやらってことなんだけどさ。あとはね、今週他喋りたかったこととしては、最近ね、白髪が増えてきたなと思って。ね、暗い話ですよ。ね、白髪が増えてきた、なんかね、もちろん剥げてきてる。薄くなってきてるんだけど、さらに、サイドの髪の毛がどんどん白髪増えてきて、もう俺青春も謳歌してないのに、もうどんどんおじさんになっていくなと思ってさ、もう震えが止まんないんだけど、まあそんなのがあったりとか、あとはまあそのね、青春謳歌してないから、まあ彼女とかもね、まああんまないですよ、そういう経験がね、少ないです。だけどもうそういうのはもういいですよ。ただもう恋愛とかよりも、もう結婚したいなと思って、で、逆に、ね、結婚することでね、自分を追い込んでさ、それで、なんかもっと人生頑張れるんじゃないかなっていう部分も一つあって、結局、いくらでも逃げられるんだよね。独身だし、派遣社員だし、でも適当に生きたって、どうにでもなるの、正直。で、多分こんな生活って、 正直一生可能だと思うの。ただ本当にもうふわふわふわふわしてさ、地に足つかないけど、結局死ぬまでこんな感じは可能だと思うのよ。まあそれはね、あの途中いろいろ大変な時もあると思うけど、まあ例えばさ、そのね、年がどんどん上になっていけば、今度なんかお店をさ、なんか友達がやったりとかしてさ、そこでさ雇ってもらうとかね、わかんないけどさ、まあそんなんでのらりくらりね、で結婚もしないでやっていくことはできるとは思うんだけど、ただやっぱり結婚することでね、じゃ世間体って俺たちあんま考えないけど、世間体も多少考えるようになるじゃない。そうするとフラフラしてるってわけにもいかないから、働かなくちゃいけないじゃない。で正社員なるわけじゃない。で正社員になって、でいつもだったらね、辛いわー、辞めたいわーつって、で辞めるわーつってさ、なんかもう生活保護だわーみたいになるかもしんないけど、そうではなくてさ、やっぱり嫁も子供もいるから、俺が働いてね、もう支えていかないといけないって、ね、逃げ道はないんだっていうことになれば、もう仕事に対しての思いっていうのもちょっともう一歩踏み込んだところが出てくると思うんだよね。だからそういう意味でも逃げ道をなくすっていうね意味でも、結婚してそれで子供を作って自分を追い込むっていうことは、とてもなんか俺たちみたいなさ、意識がそうそう変えられない人間にとってはね、とてもいい方法なんじゃないかと思うからさ、本来であればだよ、正社員になってね、それで合コンとか行って、俺正社員なんだけど抱いてってね、そういう流れになると思うんだけど、この流れだと正社員になれないから結局。だからもう結婚して、それでね、結婚したから正社員になりますという方向性、まあでもあると思うんだよ。俺もその彼女いた頃ありますけど、彼女いたからこそそういう、なんだろう、その辺のバイトのところからね、そういう会社のところに、なんかバイト、そういう会社みたいなところにバイトに今度入ることになって、そっから正社員になってるわけだから、やっぱりね、そういうちょっと一人近い女性とかがいるとね、頑張ったりとか、まあ見えじゃないけどさ、俺も頑張ってるんだっていうのをアピールしたくなったりとかもあるかもしんないから、そういうので正社になったりとかね、あるんじゃないのと思って、だから今年結婚ね、して、自分を追い込みたいってね、そんな風にちょっと考えてるかなね。まあなかなか難しいですけど。あとはラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん、次のスペシャル回はゴキブリコンビナートという劇団をレポートしてほしい。エログロ満載の舞台で観客がお物まみれになるらしいよ。ググって調べただけで気分悪くなったけど、興味がかなりあるのでパルさん頼むってね、お答えいただきました。ありがとうございます。俺エログロダメなんだよね。だからうんことかってか、もうこの劇団名がゴキブリコンビナートはもう無理だって。もう無理、俺も本当にもううんことか無理だから。だから俺も介護の仕事とかできないと思ってっから、もう自分のうんこすら触りたくないのにさ、もう自分ちのうんこ触りたくないからって、もう便器の掃除すらしないぐらいなのにさ、で親のうんこすらもそうしたら触れないじゃん。それがさ、他人のうんこなんて触れるわけないじゃん。だから俺はちょっと介護とか難しいなと思ってるんだけど、そんな中さ、もう劇団でうんこね、お仏まみれになるってさ、もうちょっと罰ゲーム中の罰ゲームじゃない。どうやって家帰んのって話だからさ、まあ行きませんけどね、そういう劇団があるんだなっていうね。もしかしたらこのラジオ聞いてるね、スカトロマニアのね、皆さんはね、なるほどこんな劇団あったんだ、ちょっと行ってみようってなってるかもしんないからね、まあそういう人には有力情報だったんじゃないかしらっていうね、そんなところだね。あとは、お便り、ラジオネームショウゴさん、パルさんはじめまして、私は35歳の会社員の男です。いつもラジオ楽しみに、聞かせてもらってます。実は私は恥ずかしながらこの年までずっと実家暮らしで、いました。ですがさすがにいい年なので一人暮らしを始めようと思うのですが、いかんせん何をどうしたらいいのか分かりません。とりあえず CM でよく見るような大手の不動産屋に行けばいいのでしょうか。最初に、部屋を借りる際にはいくらぐらいお金を用意しとけばいいのでしょうか。大雑把な質問ですが、一人暮らし初めての人間に部屋を見つけて引っ越すまでのプロセスを教えてください。引っ越しの達人パルさんのアドバイスお願いいたしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ人一倍やってることとしたらね、このラジオと引っ越しぐらいのもんですからね、あとオナニーね、大体この3つだったらね、 まあ人前でもね自信を持って喋れる部分ありますからね、引っ越しのお話はちょっとできるんですけど、まあね35歳になってそれで一人暮らしをされるってことなので、まあどのぐらいまず費用かかるのかって話なんだけど、まあ場所にもよるよね、敷金礼金とかもあるし、だけどまあ一般的なものとして考えると、じゃあ例えば家賃6万円の部屋だとしましょう。で、まあ家賃6万円だとどうかな、まあワンルームだよね。今住んでる俺のところがまあ破格なんだけども5万7000円だからね。でこの都内のさ、もうでサンシャインまでね徒歩10分以内、そんなところに住んでますけど、まあそれで5万7000円、まあでも部屋狭いからね、なんとも言えないけど、で5階でエレベーターないしね、なんとも言えないけど、まあまあ大体基準としよう、6万7万ぐらいよ、一人暮らしの男の、まあ、35歳だったらね。で、さ、6万だとして、そしたら、まあ、敷金。敷金ってのが出ます。これ大体今だと1ヶ月か2ヶ月。で、敷金ないところでもいいんだけど、ただ退去時に、そういうね、部屋ちょっと汚くなっちゃったとかしたら、そういうクリーニングしたりとか、ね、補修工事とかしたりするから、その部分のね、前払いってか、預けてる金額だから、それが敷金だから。だから、ね、出るとき、ね、また引っ越してるときお金いっぱい出るわけだから、そのときにまたね、お金払うのも大変だから、まあ、礼金をね、まあ、払っといた方が、まあ、後々、まあ、楽っちゃ楽な部分あるから、まあ、礼金があります。で、まあ、多い部分で考えると、まあ、礼金2が多いから、2ヶ月分、家賃2ヶ月分が礼金。あ、じゃあ、敷金ね。で、礼金っていうのは、まあ、大家さんとかに、まあ、貸していただいてありがとうと。で、家賃の1ヶ月分渡しますとかあるんだけど、最近礼金は少なくなっていると思います。だから、礼金はなしにしましょう。だから、まあ、敷金が2ヶ月分。で、家賃が、まあ、そうだな、その月の家賃と翌月の家賃。ね、だから2ヶ月分の家賃。で、あとは、手数料。不動産屋に払う手数料とか。あと保険代とかあるから、まあそれにプラスして1ヶ月分ぐらい。って考えると、あとなんかあるかな、敷金、礼金。でもそんなもんだね。だから5ヶ月分ぐらいは最低見といた方がいいと思うんだよね。だから、6、5、30。6万円かけるね、5ヶ月分として、6、5、30で30万が、まず不動産屋とかとのやり取りで発生するお金。まあ最低ラインね。これが、まあ今6万かける5にしたけど、6万かける6とかで考えた方が一番安全かもしれませんね。だから、まあ30万から36万ぐらいかかってくる可能性があります。で、それにプラスして引っ越し代とかね、ありますから、まあだから40万ぐらいはね、見といた方がいいかもしれないね。で、これもね、削減していけば、その、敷金は1ヶ月。で、翌月、来月、あ、当月、翌月の家賃と、あとはその手数料とかで、まあ、4ヶ月分ぐらいで済む場合もあるから、そうしたら、ね、4、6、24で、ね、24万でしょ？で、あとちょっと、引っ越し代とかちょっと含めても、30万なくても、全然引っ越せるから、俺はいつもそんな感じ。30万いかないぐらいでいつも引っ越してる。そんな感じだと思うね。だからまあ、あとはもうそういう不動産屋さんっていうのは、有名な、ね、アパマンとかさ、エイブルとか、行ってもいいし、あとは地元密着している、昔からあるところに行くっていうのもあり。やっぱりね、昔からあるね、その地元の不動産屋さんとかっていうのは、いろんな物件知ってるから、そういう意味ではね、そういうところに聞くと、掘り出し物があったりするから、まあ、そこでね、で、よくしてもらうと、その地元のね、不動産屋さんだからさ、まあ、引っ越してきてからもね、なんかよくしてもらったりとか、あるかもしんないからね。まあ、そういうのも一つなので、ただ、不動産屋って行くと、結構、押されるんだよね。なんかね、その場でなんか決めてって感じになるから、だからもう行ったところで決めるような感じになっちゃう可能性があるからね、推しに弱い人は。だから何度も言えないけど、それはもう運命というか巡り合わせだというふうに考えてね。だから一回、地元の不動産屋さん一回覗いて、こ この辺で引っ越したいんだけどって言ってさ、なんか掘り出し物とかないっすかつってさ、で聞くのも一つだし、でそれであんまりパッとしないなと思ったら、そういう有名なねお店に行くっていうのもありかなと。ただ有名なお店も行ったらね、もうそこで何か決めた方がね、まあまあずるずる行っちゃってもあれだからね、いいんじゃないかなと思いますからね。まあそんなんかなっていうね。まああんまりあいとアドバイスできないねって話なんだけど。まあそんなんでね。まあぜひ一人暮らししたらね、またご報告いただけたらね、嬉しいかなと思います。あとはラジオネーム、もう DJ なんてやめてやるさん。なんかここ一週間気づいたらオナニーしてない。二次元三次元を問わず、煩悩が湧かない。そしてリラックマが可愛くてしょうがない。パルさん、自分は病院行った方がいいですかねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあリラックマの人形のね、ちょうどそのね、股間の部分あるでしょ、そこちょっと穴開けてさ、チンコ突っ込んでみようぜ。もうオナにはかどるからね、あのオナホールはめてさ、そしたらね、リラックマ可愛いんでしょ、もう全然ズボズボしちゃいますからね、あのいいと思うんですけど、俺だってもう昨日おっぱぶ行ってさ、次の日仕事なのにね、オナに2回やっちゃったからね。そんぐらいおっぱぶの魔力って強いから、だからおっぱぶ行ったらいいんじゃないね。あの別に煩悩が湧かないとかオナニーしてないっていうのは悪いわけではないけど、やっぱり男がね、活力を持って人生臨むっていう風に考えると、やっぱりその性欲って部分は少し、ね、少なからずないとやっぱりね、よろしくないと思うんだよね。だってもうそういう煩悩すべてなかったらもうね、完全に悟りに入っちゃってるじゃない。だからね、出家するんだったらいいよ。そうじゃなくてさ、この人類のね、こういう社会で生きていくわけだからさ、多少なりとも性欲ある状態の方が健全だから、男はさ。なのでおっぱぶね行って、でそのね、ちゃんとそこでおっぱい揉んだ後にすぐさ、おにぎり握って、でおにぎり食べればすぐ元気出るからね。まあそれでね、あのおっぱぶちょっとおすすめかなと思いますよね。病院行く前におっぱぶね。でもこれは多分精神的に参ってる人も一緒、あの俺もう精神まいちゃって精神病かもしれないですね、心療内科行こうかなとか精神科行こうかなっていう前におっぱぶで、おっぱい揉ませてもらうと、あー頑張ろうってね、まだね、もうそういう精神病とかになっちゃったらね、おっぱい揉めなくなっちゃうね、俺はもっとおっぱい揉むために頑張ろうってね。でいいじゃない、1週間に1回自分へのご褒美でおっぱぶ行けばさ、それでね、あの1年2年なんとか我慢できるかもしんないからね、いいじゃない、1週間に1回5000円ぐらいね、それでなんとかね、あのやり過ごしていけるんだったら安いもんですから、そういう意味でもね、みんなね、まずおっぱぶの門を叩きましょうって話だな。で、あとはね、今日他喋りたかったことはね、他、あ、そうです、発表がありましたね、モンスターハンター4の発売日およびファイナルファンタジー14、ね、新生ね、新生14の、発売日が決まりまして、いやーようやくだなーと思って、まあもちろんモンハンはね、3DS で出るからさ、まあまあ 3DS 持ってるし、今もね、3G やってますから、まあやるんだけど、でも正直俺はモンハンよりもファイナルファンタジー14なんだよね。もう超待ってたの。一回さ、ファイナルファンタジー14ってさ、もうクッソみたいなのね、作っちゃって、で、その世界をぶっ壊してさ、ね。それで、今回新生、ね、ファイナルファンタジー14ができたんだけど。で、ようやく今までパソコンでしかできなかったんだけど、そういうベータ版とかね。ようやくプレステ3でできるってことで。やっぱり、その、自分の使ってる機械と、人の使ってる機械で、なんか性能の差によってさ、少し変わってきちゃうのって、あれあんま好きじゃないから。だから、ゲームとかは基本的にはその、もう、コンシューマーっていうか、その据え置きのゲーム機でやりたいのね。そうするとさ、みんな同じ環境でやるわけじゃない。同じ、なんていうの、機械っていうか機能でさ。だから、俺はその方が、ちょっと健全というかね、面白いかなっていうふうには思ってるんだけど。それで、で、俺もただ、プレイステ3持ってないんだよね。だから、買う。ね。買う、スロット行ってね、8万負けちゃったって言ってるんだったら、もう買うね。まあ、今2万5000円じゃない。で、2万5000円でソフトが多分3300円とか、定価が。で、Amazon で買うともうちょっと安いから、3000円切りますからね。 だから2つ合わせても、そのソフトと本体合わせても3万円。で、あと毎月ね、お金かかりますけど、課金のね、ものですから。でも、もうゲームなんて、ファイナルファンタジー14しか多分しなくなるし、で、やったら、ね、オフ会とか行ってさ、そこで、ネットで女の子ゲットできる可能性もあるでしょ？で、あとは、童貞ネットパーティーみたいに作ってさ、ね、そこで勢力、ね、増やしていけばさ、ね、あ、俺リスナーですみたいな。じゃあ君、うちのチーム入っててさ、もうそのリスナーたちでさ、もう軍隊作ってさ、で、ファイナルファンタジーの世界をさ、牛耳ってさ、ね、この、リアルな世界じゃ俺たちはもうみんなね、バカにされてますけども、もうネットの世界じゃ強気ですから、そしたらここでさ、軍隊作ってさ、ね、ちょっと一国作ろうぜっていうさ、ね、リアルじゃ童貞ネットヒルズは作れないかもしれないけど、ファイナルファンタジーの世界じゃみたいな可能性はあるからね。だからファイナルファンタジー14 8月27日発売なんで買いますね。これ楽しみなニュースが今週あったかなっていうところだね。じゃあ、あとね、お便りいただいています。ラジオネームベルさん、パルさんこんばんは。転職活動はどうですか？自分も嫁の産休がそろそろ終わるので仕事先を探さないとということで、クックパッドに必要書類送ったらメールで4時間以内にこういうプログラムを作ってくれって返事が来ました。正直あまりできなかったので望み薄そう。次はどこに申し込んだらいいと思いますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ申し込んでるだけね、素晴らしいよね。ダメだもん俺、申し込んでないもん。一回だけなんか応募のメールピッて押して何にも返ってこない、ね、そこからまたね何もしないですけど、わかんないんだもん自分の適性というか。今回本当になんか自分の得意なことで進めたいんだけどさ、なんともね難しいよなと思って。なんか結局ね、まあいろいろ見ている、自己分析してる最中だからさ、まあ先週も自己分析の話今週しますとか言ってたけどしなかったから、また来週ねするかもしんないけどね、もう決めないといろいろね、結婚もしないといけない、転職もしないといけない、宅建の勉強もしないといけないのにまだ3ページぐらいしかやってない。で、ね、このラジオもちょっといろいろやっていきたいんだよ。またねちょっとねやっていきたい方向性もね出てきたからさ、それ今調べてるんだけど、だからさ、そういうさ四足のわらじとかなっちゃってからさ、これをね本当ね、俺本当こういうタイプなのよ。やりたいことがあったらそれ全部分散しちゃうんだよ。で全部同時進行でやるから、結果的に4つのことが終わるのは多分一つ一つ進めていくのと変わんないのよ。その一つ一つやっていけば1個が完了して4つが完了する、その時間とあと4つ同時進行でやって4つが完了する時間っていうのは俺は多分変わんないんだけど、でも結局成果が出るのってね、同時進行にやると全部終わった時にしか成果出ないからさ、そうすると結構辛いから、だから本当は4足のわらじじゃなくてその中でちゃんと1足ねしっかりそれだけバーってやってクリアしてって1個ずつやった方が多分いいんだろうなぁと思うんだけどさ、なかなかねそういうタイプの人間じゃないからね難しいかなとは思うんだけど、まあ頑張って俺もね趣味リクナビネクストウォッチングですからやっていきたいなと思いますよ。あとはラジオネーム244さん、パチンカスなパルさんこんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。結婚リアルはきついっすよ。結婚にあんまり夢見ない方がいいですよ。私が感じるに結婚は人間同士の、近い付き合いがずっと続きますんでね、いいことといえばないかなっていうね、お答えいただきましてありがとうございます。そんなことない、そんなことないよ。いやわかんないよ、まあ人それぞれだからさ、結婚してよかったなっていう人もいるだろうし、で今ねお答えいただいたラジオネームニオヨンさんもさ、まあちょっとあまりね結婚に対していい思いがないのかもしれないけど、でもねまあそれはね一回経験してみないとわからない部分ではあるし、まあ俺はね結婚したいなとはちょっと思ってはいるんだけどさ、まああまりねいい話は聞かないじゃない。何のメリットがあんのって、結婚して何がいいことあんのっていう話よく聞くけど、 まあね、そこは何とも言えない。俺もそういうの経験してないからね、そこは何とも言えないですけども、まあまあ一つね、こういうなんていうの、自分が自然に変わっていける人はねいいと思うんだけど、あんまり変わっていけない人っていうのは、あのやっぱりそういう環境の変化でね、あの人生というかその自分の精神をね成長させていくって方法もあるからさ、だからそういう意味ではね、結婚はまあ向いてる人向いてない人いると思うけど、であとはやっぱりね、付き合っていた頃と結婚した後はね、少しやっぱり相手のなんかね思ってたのと違うかなみたいなあると思うんだけどさ、まあその辺もね、あのもちろんあの夢見すぎるのは良くないよね。ちょっと俺は今夢見すぎてる可能性があるから、そこはさっきのね、あの女性器の匂いと一緒で、あのそういう可能性があるから、そこは気をつけてね、心の中にちゃんとね、しっかり一つ持ってさ、こういう可能性はあるぞ、気をつけろって思って、で女性器の匂いを嗅ぐとのと一緒で、そういうのを持って結婚するっていう、そういうとこ多分必要なのかもしれないから、やっぱりこういう意見があるってね、しかもこの身近なリスナーからそういう話が出るっていうことは、やっぱり本当にね、そういう部分あるのかもしれないから、そこはちゃんとあの気を引き締めてね、結婚するんであれば、そこはねちゃんと忘れないようにねしてね、夢ばっかり見てないでね、あの厳しい現実もあるんだなってことを考えて、結婚はねじゃあしていきたいと思いますからね、あの貴重なアドバイスありがとうございます本当にね。じゃああとね、今日他喋りたかったこととしては、そうだな、まあそんなに、あそう、じゃああとサクッとなんだけど、このラジオじゃないんだけど、他のラジオで、ポッドキャストなんですけども、白黒つけないラジオっていうポッドキャストがあって、でたまたまね、この童貞ネットってラジオなんかネットで検索するとね、最近どうなってるかなって思って検索したの。したらその白黒つけないラジオって出てきて、でこちらのラジオの第2回放送で、毎週ポッドキャストを紹介してるの。こういうポッドキャストがあってなんか面白いよとかね、こういう風なのがあるよって、そういうポッドキャストをしていて、でそこの第2回のそういうポッドキャスト紹介のコーナーで童貞ネットをなんと紹介していただいてるっていうね。まあ俺もググんなかったら分かんなかったんですけども、でこのラジオ、ね、白黒つけないラジオの第1回目に紹介してるラジオはタイムマシン部っていうね、まあ知らない人は知らないし、知ってる人は知ってると思うんだけど、まあポッドキャストの中ではね、そういう、まあさらにそのプロがやってるってわけではなくて、まあ素人ではないけども、そういうね一般の人がやっているっていう部分で考えると、まあトップクラスというか、俺も聞くと、ああ才能ってあるんだなーと思ってへこんじゃう、まあラジオがあるんですけども、まあ、それはタイムマシン部って、もう完全に化け物ラジオですよ。でここを第1回で紹介してんの。で第2回が童貞ネットってどういうチョイスなのと思ってね、思いますけど、まあたまたま、しかもさ、そのさ、その紹介していただいてるね、あの時、まあそのちゃんと童貞ネット聞いていただいた上で紹介してくれてるんだけど、聞いた回っていうのはさ、もう不評のアニメレビューの回っていうね、アホかと思って、まあたまたまこの間のアニメレビューの時って USB オナホの話があったから、アニメレビューした後にオナホの話してるからね、まあ、そこも全部聞いてくれたみたいだったから、結構ね、俺的には素晴らしいね、素敵なレビューしていただいたかなって思うんだけど、なのでもしよかったらね、白黒つけないラジオって検索してもらうと多分出てくると思うから、そちらの第2回、童貞ネットのね紹介してますからね、ちょっと聞いていただけるとね、いいかもしれないですし、もしかしたらね、なんかこのラジオ好きってなるかもしれないから、ね、そういうなんかポッドキャストのね、まあ、情報ではないですけどもね、でいろんな毎週ね、ご紹介とかしてるみたいだからさ、まあこのね白黒つけないラジオっていうもの自体もね、気に入ったなってあればさ、視聴していただければね、とてもいいんじゃないかなと思いますからね。まあそんな話だね。じゃあそんなんでね、今日もね、まあほどほどお時間来ましたんでね、この辺でなんですけども、で来週はね6月の9日の日曜日、また23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね、また聞いていただけたらと思います。 ね、もう本当に、6月入って、早い。もう何やったのって、もう毎月言うよ。月が変わるたびに言うよ。今年何したのってね、話なんだよね。俺も何したんだろうな。まあ、東京マラソンして膝壊して、エバコン行って、ね、なんか女性と知り合ったけど、ちょっといろいろ発覚してね、ちょっと心折れちゃったりとかありましたけど。で、あとね、オッパブ行きましたから。まあ、今年、ほどほど、やってるんですかね。いろいろ好きなことはね。だけど、一番やんなくちゃいけない。転職、ね、宅建の勉強、彼女作る。ね、なんもできてませんからね。まあ、いいんですけど、ね。まあ、そんなんでね、これから、あと、ね、もう5ヶ月経っちゃいましたから、あと7ヶ月ね。まあ、頑張ってね、やっていきたいと思いますからね。で、そのうちね、またいろんな、まあ、新しいこともね、やろうかなって思ってますから、それもね、いろいろご紹介できればと思ってますから、その辺もお楽しみにしていただければと思います。じゃあね、そんなんで、ちょっと今日話したかったこと、オッパブの話によってね、すべて潰されてしまいましたからね、来週ちょっと話そうかなと思いますからね、まあ来週もそういうもうネタ盛りだくさんでありますからね、お楽しみにお待ちいただけたらと思います。それではまたね、来週お会いいたしましょう。さよならー。